西東京市視覚障害者協会からのお知らせ。令和4年11月の西東京市視覚障害者協会からのお知らせです。秋晴れの日には空が高く感じます。散歩している小道では落ち葉を踏む感触、これまで木陰となっていた木々からは軽い日差しを感じたりしています。皆さん、ウォーキングに最適な季節です。外に出かけましょう。さて、今月の話題は、1、今年から西東京市視覚障害者協会の会長に就任いたしました三原から、同行援護の利用についての思いをお伝えします。2、野口からは、障害者福祉を進める会の下で初めて参加した第21回西東京市市民文化祭についての様子を報告します。では視覚障害者には不可欠な移動を支える同行援護を利用している会長の三原から。情報ホットラインをお聞きの皆さん、こんにちは。視覚障害者協会の会長、三原正道でございます。同行援護について思うことを書かせていただきます。私は網膜色素変性症で、視野がとても狭くて、一人歩きをするのは本当は怖いです。今現在でも、たまに一人歩きをすることもあります。はじめは同行援護は、事業所様に予約をしないといけないことから、急に外出したいなという時や、個人的に外出する予定で予約して、やはりやめようというようなわがままな変更ができないので不便だと思い、ちゃんと予定が決まっているときしか利用していませんでした。また我が家は両親が健常者で高齢ではありますが、頼めば一緒に外出してくれることもあるからです。それと携帯電話、スマートフォンの音声ガイドのナビゲーションも便利なので、一人で外出もできるからです。ある日の出来事で私の考えが変わる事件が起きました。近所に外出した時のことです。白杖を持っていましたが、一人で慣れている道でもあり、日中で目立つ服装の人を避けれるくらいの明るさでしたが、高齢者の方にぶつかり、突き飛ばすほどの事故を起こしました。その時は高齢者の方にも許していただき、本当の事故にはなりませんでした。この事故を反省しました。体格も大きい人が華奢な高齢者にぶつかるのは危険なことだと思いました。それからは一人歩きをするときは慣れている道でも気をつけてゆっくり歩くように心がけています。やはり短い時間でも同行援護を使わないといけないなと思いました。これをお聞きの皆さんは一人歩きが多いですか？同行援護のガイドさんや健常者の家族の援助で外出される方が多いですか？私は最近はちゃんと予定が決まる外出が増えたので、同行援護を利用することが増えました。両親に一緒に外出してもらうことも時々あります。しかし高齢なので、なるべくガイドさんを依頼しています。以上、ここまで三原からのお話でした。ここからは野口が話題を提供します。皆様におかれては、同行援護の制度について十分にご理解されていると思いますが、その位置づけについて、日本視覚障害者団体連合会のホームページから引用して紹介します。同行援護は端的に言うと、視覚障害者に対しての外出支援のことを指します。その目的は、安全かつ快適に視覚障害者への移動支援を行い、視覚情報の提供を行うことです。目の不自由な方に安全で快適かつスムーズな移動ができるように助け、周りの情報を知ってもらうためにあるということです。外からの情報の8割は目から入ると言われています。見てわかる情報が 80%、あとの 20% は耳、鼻、口、味覚、 触感ということです。目からの情報が受け取りにくい方が外に出るとき、ガイドヘルパーが共に歩いて8割を利用者に伝えていきます。ガイドヘルパーが利用者の目になって、利用者がスムーズに社会生活を送れるように同行援護があります。ここまで日本視覚障害者団体連合会から引用。福祉制度としては、さまざまな障害者に合わせた移動支援や介護保険による移動援護制度がありますが、同行援護は視覚障害に特化した制度になります。今後の情報ホットラインを通して、さらなる詳細な制度の内容、利用の場面などを紹介する機会を設けたいと思っています。次に、障害者福祉を進める会の一員として参加した第21回西東京市市民文化祭の報告です。視覚障害者協会としては初めての参加となります。10月29日土曜日から31日月曜日に柳沢公民館で開催されました。このような行事に参加することで、協会の存在を市民の皆さんに認知していただくこと、視覚に不安を持っておられる方への助言などができればよいかと思います。また、視覚障害を理解してもらう機会となり、街角で困っている者への声掛けをしてくださるような啓蒙にもなると考えます。会場の様子は、進める会に参加している障害者・障害児を支える作業所やグループの16団体の活動の紹介、作品などが展示されていました。隣接する会場では、西東京市シルバー人材センターが古布を洋服やバッグにリメイクした作品の展示や、会の根付けなどの体験コーナー、パソコンを使っての名刺作成サービスなどをされていました。その訪問者の方々も、進める会の会場に立ち寄ってくださいました。私たち西東京市視覚障害者協会のコーナーでは、視覚障害とは、と協会の紹介のポスターを作成し、掲示しました。ポスター内容は、前者が視覚障害の説明と、障害者福祉法に基づく障害者手帳を持つ視覚障害者についてを説明しています。視覚障害とは、視力や視野に障害があり、日常生活を送る上で困難さを感じている状態で、メガネやコンタクトを使用しても一定以上の視力が得られない場合を言います。段差につまずいたり、周りの様子に気がつかずに人や物にぶつかりやすい、風景や紙面の一部が見えない状況などがあれば、視野障害の可能性があります。この他にも、物が歪んで見える、眩しさがある、夜や暗いところでは見えにくい、色の判別がしにくいなどの症状が挙げられます。視覚障害者とは、障害者福祉法により定義されており、視覚障害のすべては該当していません。1級から6級までの具体的な視力、視野の状況を紹介して、それぞれの状態が継続的で、障害者手帳を交付されたものを指します。視覚障害者とされる人数は、全国ではおおよそ31万人、西東京市内にはおおよそ360人ほどもおられることを紹介しました。協会の紹介では、西東京市社会福祉協議会のホームページからボランティア市民活動センターでの掲載内容を挙げました。また、訪来された方に配布するためのパンフレットを用意しました。一つ目は、最近何か目の調子が気になる方に向けたスマートサイトに関する案内。見えにくくなってきた方へ、見えにくいことは恥ずかしいことではありません。見えにくくなった時の道しるべ、あなたやあなたの周りの方へ。この2点は、社会福祉法人、日本視覚障害者団体連合、旧 日本盲人会連合から提供いただきました。2つ目は、請願の方々に向けた啓発用のものを作成しました。見えない人、見えにくい人のことを知って、私たちにできること、考えてみよう、と題し、8ページの冊子で漫画風のストーリーが展開されています。子どもたちにも理解しやすいように、街角で出会った視覚障害者との会話や、各種の視覚障害の症状、どのように声掛けするとよいかや、誘導の方法などの紹介と、文字としての展示も紹介しています。コンテンツは、全国視覚障害者情報協会、本部は大阪でサピエを運用している協会です、から許諾をいただきました。私たちは普段、視覚障害者当事者の立場の目線となっていると思いますが、請願の方々から見ていただく内容も知っておきたいと思いますので、この8ページの冊子を来月の情報ホットラインでは、図書館の朗読ボランティアの方に、デイジー図書の要領で読んでいただくことにします。なお、会場に訪問くださった社会福祉協議会ボランティアセンターの方から、窓口に置いてくださるとの声をいただきましたので、お渡ししました。市民の皆様の目に届けばありがたいことだと思います。また、展示物として、展示毎日や野口が所有している展示練習カード、展図のサンプル、これまでに情報ホットラインで紹介したグッズなどを展示し、視覚障害者の生活の一端を紹介しました。会場の様子は、西東京市障害者福祉を進める会のフェイスブックに写真が載っていますので、ぜひご覧ください。野口も写真の隅の方に写っているようです。今月は、三原と野口がお知らせしました。